皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、1月18日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、欲の深い売り手と騙されやすい買い手という話です。人間のですね、この性というものはですね、昔からこうあまり変わらないところがありましてですね、特に商業の取引だとか金融の取引なんかでは、昔からこの売り手と買い手の間のせめぎ合いっていうのが激しく続くわけですね。その中で、まあ、いくつもの事件が起きていきます。南海バブル事件もそうですし、今回の、まあ、仮想通貨バブルもそうなんですけども、全てこういうなんかバブルとかですね、経済の事件っていうのは、その裏に人間の性みたいなものが入ってると言って間違いないんじゃないかと思うんですね。その中で、まあ、人々がこれがその確信であると、自覚したっていうんでしょうかね、見つけ出した大きなテーゼがですね、売り手は欲が深い、そして買い手は騙されやすい、こういう世界なんですね。これあらゆるところで多分言える話で、一般的な商業取引なんかでもおそらく言えるんじゃないかと思うんですが、売り手は欲が深くて買い手は騙されやすいんですね。売り手が欲が深いってのは、まあこれはそうですね、もっとたくさん売りたいとか、もっと高く売りたいとか、もっと都合のいいこと言って売り抜けちゃいたいとか、そういうのがありますが、問題はその買い手が騙されやすいってことなんですね。これはいくらそのネットの時代が広がっても全然変わってなくてですね、そのネットっていくらでもその情報を取れると言うんですが、まあ、今回の仮想通貨バブルでもね、あといろんな不動産バブルでもですね、見事に買い手が騙されてると思いませんか？はい。だからいくら手元にですね、そのスマホがあって、無限の情報をいつでも見ることができると言ったって、実は全然状況は変わらないんですね。騙されやすい買い手は騙されやすいんですね。で、メディアなんかもそうですね。このメディアの場合は売り手がメディアなんですね。欲が深いんですね。だから両手で金もらおうとします。両手で金もらってどういう意味か知ってますか？その一つは、その記事を読み手ですね、読み手の方から金をもらう、これがその、まあ、購読料みたいなもんですね。で、この書き手の方からもらう場合は、これ典型的には広告料ですよね。広告料で両手で金もらうわけですね。変な話だと思いません？この双方でありだと思いませんか？皆さん、これ、要するに何か商品を売りたいって企業があって、これ欲が深いんですね、売り手だから。欲の深い売り手がその買い手を騙そうとして広告を作る。まあ、騙すったってその程度の問題なんですけどね。まあ、しかし何か思惑あること間違いないよね。なんか耳障りのいい話からかっこいい話を書いてですね、あるいは絵にしてね、で買わせちゃおうってわけですから、そのやっぱそれは思惑があるから広告があるわけでね。で、この広告をそれ載っけちゃうわけだな、新聞に。だから新聞もですね、欲の深い売り手の味方をしてるわけですよ。欲の深いその売り手の味方をして、まあ、広告主から金をもらって、で今度その新聞読む読み手の方から購読料をもらってるわけだから、両手で金もらってるわけだから、明らかに双方代理ですよね、あれね。で、最近はだからその広告出なくなってくるから、一般企業が政府から金もらうんですよ。 SNS なんか今回ツイッターファイルでよく分かったじゃないですか。検閲で代金もらってるんですよ。検閲に対して報酬もらってるんですね、あれ。だから広告主じゃなくて、その向こうが検閲する政府なんですね。政府欲が深いですよ、それは。税金取ったりさ、それから国民のデータをね、手に入れれば、それでそれが利権になりますから、通信会社に売ったり、製薬会社に売ったり、保険会社に売ったり、何でもできるでしょう。国民のデータってのはものすごい資金源でありますから、これ握るために、これを操作するために欲が深くなってるわけね、政府ってやつは。だから何かっちゃデータよこせとか言うでしょう。で、その売り手から金をもらってですね、メディアはね、で、買い手、一般消費者に何かそのデータを売るわけですな。まあ、売るったって、まあ、いろんな形で、その、金徴収しますよね、その、ユーザーの方からね。だから、これ、双方代理だね、これね。双方代理やっててさ。 だからまあ SNS なんかの場合は一般企業もあるけども、政府からのね、政府のスポンサーが多いわけですね。日本の新聞だったら政府広報ってありますでしょ、あれがすごい予算なんですよ。特に小泉の頃からかな、政府予算使って、あの頃からえらい不況でしたから、広告なんか出ないわけで、出向しませんから民間の会社が、彼らも経営に困ってきて、で購読者減ってくるから購読料も減ってくるんでしょ。そうするとこれ政府から金もらってね、政府広報 でこれ新聞だけじゃなくてテレビもそうだし、あといろんなイベントがあるんですよね、政府広報ってやつは。でこういうところから金もらって、でさももっともらしくね、政府広報がいかにも真実のごとく、政府の言ったことはいかにも正しいかのごとくですね、報道すると、イベントを打つと、俺なんか新聞も新聞テレビもですね、欲の深い売り手に加担してるわけですな。それで、うん、ありがたがってですね、その、ありがたがらせてね、買い手の方に国民にですね、入場料取ったりとかですね、新聞代取ったりとかする、まさに悪いこの双方代ですよね。こういうことやってるんですよ、メディアもそうでしょ。だから製薬会社の場合だったらですね、今回そのコロナではっきりしたのは、あれも政府とグルになってるんですね。政府とグルになって、で、ウイルス開発から、そのワクチン開発もやってるんですよ。あれもう、ロシアで全部出てきちゃったじゃないですか、そのコロナが生物兵器だって全部出てきちゃって、機能性獲得研究ですか、あれがまさに生物兵器じゃないですか。でそのずっと前ですよ、もうだからコロナ始まった年だったじゃないですか。あれなんかほら ビオテックとかなんかいう会社でしたっけ、あれがなんか NPO が金集め、 NGO が金集めて、でファウチなんかに金を渡して、で、まあ、今言ったその機能獲得性研究でしたっけ、武漢あたりでやってるっていう情報がもう流れ出てましたよね。だからもうコロナはですね、政府主導の、政府主導というか、その今回ロシアのことはっきり分かったのは、政府というのは軍主導なんだね。米軍主導の生物兵器であることはもうはっきり資料出てきちゃってるわけ。あの資料国連に行ってるでしょ、今ロシアが出してきた資料ね。でそれですから、まあ製薬会社もそっちから金もらってるわけだね。で今度薬売りはまた金もらうわけでしょ、消費者から。まあ双方誰だよね、あれね悪いやつだよね。まあそんなことやってですね、まあやってるわけですが、まあ問題はですね、買い手の方ですよね。まあ要するに売り手がですね、こうまあそういうとんでもないやつでも、買い手がもっと賢かったらね、双方代理にならないんだな。買い手がもっと賢かったら、いやそんなワクチンいらないよと、そんなバカみたいな新聞読まないよと、なテレビなんか見ないよって言えばね、いやそれは双方代理にならないんですよ。買い手の方から金取れないから、それは健全な社会ですな。ところがまあとにかくビジネスは双方代理一番儲かるんですよ。間に入っちゃうわけね、間に入って両手で金もらうのが一番儲かるから、買い手騙すのよ。買い手を騙してそっちからも金取っちゃうわけね、売り手と買い手と両方から。でだからその買い手の知らない話するわけですよ。難しい金融の話したり、難しいなんか生物学の話をしたりしてね、もっともらしいことを言うわけですよ。そうするとね、から本当不思議なんだね、買い手騙されやすいんですよ。全ての人が騙されやすいということは言えないんですけども、商売が成立するぐらい騙されやすい人が多いんです。これがもう歴史が示したところです。売り手がまあ、商売として成り立つぐらい、その騙されやすい買い手が多いんです。不動産でも、それから金融でも、仮想通貨でも、株でも、みんなそうですね。そんなことやっておりますから、そのまあこれ消費者保護という話になりまして、買い手を保護しようってことでね、騙されやすい買い手を売り手から守るために政府が規制をかけるというのが、まあ一般的な規制の考え方なんですね。規制はあくまでも買い手を守るためです。しかしね、これが下手すると政府の方もですね、売り手につくわけだ。売り手から献金もらうから、そうすると売り手のための規制になってくるわけだな。製薬会社を守るための規制だとか、電力会社を守るための電力規制だとか、そういう事業者を守るための規制がたくさん世の中に今まであって、今でも結構残ってるんでしょ。そうするとね、買い手はね、みんながカモにすんだね、食い物にするわけですよ。騙されやすい買い手を政府もですね、政府も一緒になって、アメリカも一緒になってね、それカモにするわけですよ。まあ悪い奴らですよ。なんか見てくださいよ、本当にね。で、ぜひですね、皆さんにはですから、騙されやすい買い手から卒業してほしいんですね。で、騙されやすい買い手というのは、ちゃんと理由があるんですね。 こいつはなんでございますけどもね、騙されてもいいから何か欲しいというね欲望があるんですよ。よくほら動物が罠に引っかかるんでしょう、例えばあのイノシシの罠とかね、知ってます？イノシシ取る罠ってあの檻になってんですよ。檻になっててね、まあ、特にクマも入ることありますけどね、檻の奥に餌を置いておくんですね。で檻の蓋開けて、そうするとイノシシがですねその餌食いたいとですね近づいていくんですが、まあ近年のイノシシは人里近く住んでおりますから、そういう罠とかよく知っててやったら入らないですよね。しかしやっぱよほど腹が減るんだろうな、よほど腹が減るとですねやっぱ入っちゃうわけよ。そうすると罠の入り口が閉まって、まあ、罠にかかるということになりますが、やっぱりそれね欲なんですよ。強い欲があるからねどうしても手出しちゃうのね。だからその強い欲があるとですね何度もよく見えちゃうんですよ。騙されまいと思っていても別に学歴とか何の関係もないんですよ。学歴があるとかないとかですね何の関係もなくてですね、要するに強い欲望があるとですねもうなんか思いっきり騙されちゃうんだね。まあ夜の世界なんかね、その騙し合いでみんな飯を食ってんじゃないかなと思うんですけどね、騙される方も騙す方もですねもうほとんどね、まあゲームって言いますか双方楽しんじゃってるのが夜の世界じゃないかと思うんですけども、騙したあなたが悪いのと騙された私が悪いのと、これずっと何十年もというか人類始まって以来ですね言い続けてんじゃないかと思うんですけどね。まあでも要するにね欲が深いからこういうことなんですね。騙されやすい買い手がですね騙されないようになるために一番のポイントはですね、欲望で走らない人間になることなんです。目の前に欲望で走らない人間になることが一番確実な方法です。はい、要するに何でもかんでも手を出すようなそういう人間にならないことが大事なんですね。こんなこと言ったって自分は貧しいからっていう人がいるんですが、あれは全て大体言い訳ですね。貧しくてもその騙されない人は結構たくさんいます。はい、で豊かでも騙される人はいつも騙されてますやっぱりあれは自分の心の持ち方、価値観の問題だろうといつも思いますね。でその冷静に見てるとですねやっぱこう分かるんですね、騙してるものっていうのは何か言ってないことがあるんですよ。そこがポイントなんですね。その積極的に何か言うことの反面何か言ってないことがあるんですね。これメリット一生懸命強調するけどもデメリット一つも言わないとかね、うまくいった時の話をするけどうまくいかなかった時の話をするとか、例えばいかに素晴らしいかをねこう株なんか進めるけど、そんなに素晴らしい株なんか絶対普通はというか絶対ですね普通はっていうかいつもですね人に売りませんからね。必ず儲かるものなら自分が買いますわね。絶対その一般個人なんかに売らないよね。まずその時点からしてさ、一般個人がなんかさ上がりそうなもんないなんてさ聞くこと自体がさ、私を騙してちょうだいよって言ってるのと何も変わんないんですよね。だからそんなバカなこと聞かなきゃいいんじゃないかと思うんだけども、バカみたいにそんな銀行口座なんか開けなきゃ証券口座なんか開けなきゃいいんじゃないかと思うんだけど、欲があるんですよ。でもその欲があるのはいいんですけども、まあ人間ですからね、その欲の実現の仕方は知らないんだね。自分で株とかやってどれだけ儲かるかとかですね、大体多くの人たちはよほど運が良くても9勝1敗で最後の1敗で全損以上に損をかぶって終わるんですね。9勝1敗ってなかなかすごいんですよ。9回勝つんですからもうね絶頂になっちゃってですね、まあ自分はもう大天才だぐらいになっちゃうんですね。で最後の一発で全部終わる。97年の LTCF もそうでありましたし、まあ今年は去年がそうだったんじゃないの、なんか伝説ができるわけ、あの人は相場のカリスマだとか言ってですね、で最後の一発で前走以上に借金まで負っちゃうってことは珍しくないですね。だからそういう現実がありますから、まあその金を儲けようと思ったらそんなことやったらかえって損するだけなんだね。だから例えば株は何パーセント儲かるって、じゃあ何パーセント損するのとね、それ考えたら普通やんないでしょ。やっぱりなんか横着してんだよ、明らかに横着してんですよ。そんな簡単に儲かるもんじゃないのよ。だからやっぱ横着心があると、騙したあなたが悪いの、騙された私が悪いのって話が最後行くわけね。でそういう人のところに欲の深い売り手が取り付くんですよ。欲のない人はまあ欲の深い売り手が来ても剣もほろろですからね、来ないですよもう。こんなとこ行ったって商売にならないし、気色悪いと思って、欲の深い売り手はね その欲のない回転とか行かないですよ。何言ったってさ、知らん顔してるしね。で踏み込んだことやさ、お前違うだろうって言われてですね、怒られちゃうだけですからね、化けの皮剥がされちゃうから怖くなって来なくなりますよ。で必要なものがあったら自分から買いに行けばいいんだね、もし必要なものがあれば。この鉄則はですね、欲の深い売り手が売りたくないものが大体一番うまくいくものなんですよ。売りに来るものはないんですね。売りたくないところに、売りたくないものは本当にいいものなんですよ。だから例えばね、定期預金といろんなファンドが並んでたら、まずファンド売りに来るでしょ。定期預金進めないでしょ。だから定期預金やっておけばいいんですよ。裏かけばいいんですよ。欲の深い人、売り手というのは必ず欲望の順番に売り物を出してきます。だから彼らが一番売りたくないものについては一番うまくいくものなんですね。彼らにとっていいものです。だから我々にとっていいものですね。そういうものなんですね。そういうのはちょっとしたノウハウで、こんなの学校でちゃんと教えとけばいいんだね。小学生のうちからちゃんと教えとけばいいわけで、売り手と買い手のですね、非常に簡単な物語であります。そうすればだいぶうまくいくんじゃないでしょうかね。それから何て言うんでしょうかね、その全く未知なものってありますよね。なんだかわからないもの、こういうのは逃げられるようにしてやればいいんですね。ちょっとやってみればいいんですね。ちょっとやって逃げればいいんだね。大体なんか見てるとですね、やりすぎでみんな財産なくしてますね。それから何でもいいものだと思うとですね、もう一点に固執しちゃう。一回成功すると成功体験忘れられなくて、もう永遠に繰り返しちゃうみたいなことが多いね。あっさりしてないんだよね。入るも出るもあっさりしてないとダメですね。何事も商売なんてもな。もちろん相場そうですけども、相場なんかね普通やるもんじゃないですからね。みんなやってるぞって全然言い訳にもなりませんからね。みんな損してみんな損してるだけでしょ。よく見てくださいよ。みんなやってるってみんな損してるだけでしょ。あれでとにかくね、あっさりしてるのいいんですよ。やるんならさっとやってさっとやめればいいですね。だからそれやっぱり自分自身が未熟なんですね。欲が深くて、でいろんなお前工作しちゃって、欲とストレスの吐け口でなんか商売やってんですよ。そうするともう格好の餌食になりますね。でまあなんて言うんでしょうかね、政府も同じなんだね。ろくなやつ政府やってないでしょ。アメリカだってもうひどいもんでしょ。議会も日本だけじゃないでしょ。中国の共産党なんかもっとひどいしね。でだから要するにもう、自分たちが愚かで人が物買ってくれないと権力を使ってさ、無理やり売りつけようとしたりね、なんか強制しようとしたりね、まあバカなことはバカなことは重ねるんですが、そんなことだと最後ね高転びするわけですよ。ワクチンなんかもそうだな、全部バラされ始めましたよね。ああやってワクチンなんかも全部情報がねツイッターから出てくるでしょう。あれ関係者が全部もう制圧されてるって意味だと思いますよ。だからまさにイーロン・マスクまだちゃんと生きてるし、あれ戦争になってないじゃないねえ。ワクチンだってあんなことだったら歴史に残る大犯罪だから、それやった人間は死に物狂いですな。でも戦争一つなってないじゃない、あれで。全部制圧されてんだな。だから制圧されたものが出てきますから、まあ、大きなことにはそれ自身ならんのだろうけども、まあ、見てても分かりますよね。あれ全部個人的に金もらってたんだね。ワクチン関係の政府の役になってみんな個人的に金もらってんだよ。政治家も。金もらってやってたわけですよ。本当にだから古典的な汚職だよね。古典的な汚職で、ですからやっぱりこれ不安ですよね。金がなくなったらって不安と同時にコロナの不安ですわ。でコロナそれがどうしたと。でまああえてね、なんかそれなんかしようと思えば100年前のスペイン風邪はあれ漢方が効いたわけですから、で中国も武漢で最初漢方が効いたわけだから、まあ、漢方やればよかったわけですね。だから今なんか超過脂肪がいろいろ言っておりますが、あれコロナじゃないんじゃないの。世界中超過脂肪が多いのは直接のコロナじゃなくて、ワクチンが生み出した、まあ、免疫不全によるものだと、あるいはなんかあれ血栓だと今言われてますよね。まあそうなんでしょうな。コロナ以外の死因が多いわけですからね。でもそうなってもですね、要するに体質改善すればいいわけでしょ。体質改善すればいいわけで、免疫力上げて抵抗力上げて行って体の不調を治していけばいいわけで、全身的なケアをやってくれるようなもの、東洋医学でもですね、西洋医学っていうか、まあ伝統医療とかね、まあ、医療にならない、まあいろんなものあると思いますよ、まあ、そういうのを駆使すればいいわけでしょ、ね、慌てることないし不安があることないですよね。やばいと思ったら手打ちゃいいじゃないですか。そうすればですね、下手なことに騙されることないですよ。 間違ったと思ったらやばいと思ったら道変えればいいんだね。だから早速自分の免疫力抵抗力を上げるためのさまざまなあのプログラムを自分で考えて自分で実行しておけばいいわけですね。ただそれだけのことでしょ。まあそんな感じなんですよ。従ってですね、まあ本当冷静になってですね、心穏やかに暮らせるようにね、自分自身誘導していかないとね、これから本当大変でございますから、ぜひ皆さんですね、楽しく、人生を生きていただければと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界の一言、欲の深い売り手と騙されやすい買い手ということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。